臨時福祉給付金経済対策分。案内が送られていない人でも給付金の対象となる場合があります。本市では臨時福祉給付金経済対策分の申請を受け付けています。同給付金の支給を受けるためには申請が必要です。28年度臨時福祉給付金を受給された人には案内を送付していますが、案内が送られていない人でも給付金の対象となる場合があります。支給対象者かどうかの確認や申請書の必要な人はお問い合わせください。支給対象者の要件は市ウェブサイトの各課のページ地域福祉課でもご確認いただくことができます。申し込み10月10日火曜日までに申請書に必要書類を添えて郵送で郵便番号 584-8511 市役所内臨時福祉給付金支給担当へ、市役所2階特設受付または金剛連絡所2階特設受付への持参もできます。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。ただし、金剛連絡所2階特設受付は6月9日金曜日まで。問い合わせ、市給付金専用コールセンター。電話、0570-077-765。悪質な訪問販売にご注意を。最近、市から委託されたような口ぶりで水質調査をし、浄水器を販売したり水道管を清掃したりする事案が多く発生しています。市が各家庭を訪問し、浄水器の販売や上下水道の調査工事などをすることはありません。必要でない場合や不審に感じた場合は毅然とした態度で断ってください。また、騙されたかなと思われる人は、消費者相談をご利用ください。問い合わせ、上下水道総務課、内線254、市消費生活センター、内線186。毎年5月は消費者月間です。行動しよう。消費者の未来へ。消費者が主役となって安心安全で豊かに暮らすことができる社会を実現することを使命として、消費者庁が設立されてから7年が経ちました。この間、多様な主体や各地域と連携し、消費者一人一人の暮らしを重視した消費者被害の防止や回復、自主的・合理的な商品選択の機会の確保、消費者教育などの取り組みを進めてきました。高度情報通信の進展した現在、情報の入手方法やコミュニケーションの取り方は大きく変貌しました。目まぐるしく変化する情報化社会において、価値観も複雑化・多様化する一方です。そのような状況で、新しい技術や情報を使いこなし、未来を担う若者への期待がますます高まっています。消費生活においても、消費者被害の防止、消費者の自立支援に加え、公正で持続可能な社会の形成など、将来のより良い社会に向けた消費者の行動が重要となっています。安心・安全で豊かに暮らすことができる社会が実現される未来に向けて、29年度消費者月間では、行動しよう・消費者の未来へを統一テーマとして掲げます。学びの機会を提供しています。本市では、市民の皆さんに消費生活に関する問題を学ぶ機会を持っていただけるよう、啓発リーフレットの配布や 出前講座を実施しています。詳しくはお問い合わせください。相談することが重要です。もし消費者問題に遭遇した場合は、一人で抱え込まず、気軽に本市や次の機関の消費生活相談をご利用ください。市消費生活センター、市役所1階7番窓口奥、内線186、月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、祝日年末年始は除く、消費者ホットライン、電話188、月曜日から金曜日は午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日は午前10時から午後4時、年末年始は除く。問い合わせ、商工観光課、内線483。5月12日は、民生委員、児童委員の日です。あなたの身近な相談相手、民生委員、児童委員。全国民生委員、児童委員連合会では、毎年5月12日を、民生委員、児童委員の日と定め、全国各地で啓発活動を実施しています。また、民生委員制度は、今年で創設100周年を迎えます。子育てや学校生活、医療、介護などで心配事や悩み事があれば、一人で抱え込まず、身近にいる民生委員、児童委員にご相談ください。民生委員、児童委員は、地域のボランティアとして、見守り活動をしたり、市民の皆さんの生活や福祉に関するさまざまな相談に応じ、必要な支援をしたりしています。相談内容に応じて、福祉制度や支援サービスを受けられるよう、関係機関へのつなぎ役になります。また、民生委員、児童委員には守秘義務があります。秘密は必ず守りますので、気軽にご相談ください。地域の民生委員、児童委員を知りたい場合は、地域福祉課へお問い合わせください。問い合わせ、地域福祉課、内線283。新しい民生委員、児童委員が決まりました。民生委員、児童委員として、4月1日付で次の人が委嘱されました。寿町4丁目、7番から19番。山口剛さん。電話、25-7783。久野木台2丁目、3番。114棟から124棟。140棟から142棟。海老咲子さん。電話 28-1209。 富田林町、富山町、一里山町。宮崎明子さん。電話 24-2289。 問い合わせ、地域福祉課、内線283。6月1日は人権擁護委員の日。全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された6月1日を、人権擁護委員の日と定め、毎年全国各地で啓発活動を実施しています。本市では、この活動の一環として、次の通り特設人権何でも相談を開設します。人権に関するさまざまな問題や、近隣とのトラブルなど、身近なことで困っていることがあれば、気軽にご相談ください。特設人権何でも相談、時、6月1日木曜日、午前9時から正午と、午後1時から4時、ところ、市役所地下9 904会議室内線544当日直接会場へ電話での相談も受け付けます。本市の人権擁護委員池田義孝さん、岡本さと子さん、重木長子さん、川口博夫さん、木下義信さん、倉田和子さん、坂本正蔵さん、鈴木義勝さん、藤原定信さん、道端陽子さん。問い合わせ、人権政策課、内線472。今の時期から熱中症にご注意を。熱中症とは、高温環境下において体内の温度が上昇し、正常な体温を維持できなくなってしまった状態を言います。発症すると、最悪の場合、死に至ることもあります。特に高齢者や子どもは発症しやすいので、十分気をつけてください。気温が急激に高くなる日、湿度が高い日、風がない日、熱帯夜の翌日、体調の悪い日、運動などの活動の初日は特に気をつけましょう。熱中症予防、5つの声かけを実践しましょう。温度に気を配ろう。今いるところ、これから行くところの温度、湿度を温度計や天気予報で知るようにしましょう。また、扇風機やエアコンを上手に使い、涼しい素材の服を着ましょう。特に外出時は帽子や日傘を利用しましょう。飲み物を持ち歩こう。いつでもどこでも水分補給ができるように、飲み物を持ち歩きましょう。たくさん汗をかいたら、塩分も補給しましょう。喉が渇く前に、こまめに飲むのがコツです。休息をとろう。寝苦しい夜は、空気の通りを良くしたり、通気性の良い寝具を使ったりするなどして、ぐっすり眠れる工夫をしましょう。栄養をとろう。バランスよく朝ごはんもしっかり食べましょう。声を掛け合おう。家族やご近所同士で、水分とってる？少し休んだ方がいいよ。など、声を掛け合いましょう。熱中症の分類と対応。分類1、軽度。めまい、立ちくらみ、こむら返り、汗が止まらない。涼しい場所に移動し、衣類を緩め休みましょう。保冷剤や冷やしたタオルで脇や足の付け根などを冷やし、水分補給をしましょう。分類2、中等度。頭痛、吐き気、吐く、体がだるい、ぐったりする。自力で水を飲めないときは、すぐに救急車を呼んでください。分類3、重度。意識がない、痙攣、体温が高い、まっすぐ走れない、歩けない。ためらわず、救急車を呼んでください。問い合わせ、保健センター。電話、28-5520。期日前投票と、郵便などによる不在者投票。市役所と金剛連絡所で、期日前投票ができます。選挙期日、投票日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの用務があるなど、一定の自由に該当し、投票所へ行くことができないと予想される人は、期日前投票ができます。時、選挙期日の公示日、告示日の翌日から選挙期日の前日、午前8時30分から午後8時、土曜日、日曜日、祝日を含む。ところ、 市役所4階401会議室および金剛連絡所2階ホール。基本的な投票手続きは、選挙期日の投票所における投票手続きと同じです。ただし、宣誓書の提出が必要となります。郵便などによる不在者投票、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を有し、投票所に行くことが困難で、次の要件に該当する人は、自宅などで郵便などによる不在者投票ができます。身体障害者手帳の記載内容、両下肢、体幹の障害、または移動機能の障害が1級、2級の人、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害が1級、3級の人、免疫、肝臓の障害が1級から3級の人、戦傷描写手帳の記載内容、両下肢または体幹の障害が特別から第二項症の人、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害が特別から第三項症の人、介護保険被保険者証の記載内容、要介護状態区分が要介護5の人。この方法で不在者投票をするためには、事前に選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。申請は随時受け付けていますので、該当される人はお早めに手続きをしてください。なお、同証明書には有効期限がありますので、すでに期限が切れている人は、再度申請が必要です。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線486。学校園生活がスタート。4月6日に私立小学校で入学式、10日には私立幼稚園で入園式が一斉に実施されました。東城小学校では、新1年生15人が出席し、校長先生や担任の先生からのお話も、姿勢よく静かに聞くことができました。新道幼稚園では、入園時10人が出席し、園長先生からのお話に、元気よく返事をする姿が見られました。友達をたくさん作って、元気に、楽しい学校園生活を送ってくださいね。満開の桜の下で春を満喫。4月上旬、市内各所の桜が満開を迎えていました。サイクル橋下流の石川河川敷両岸では、淡いピンク色に染まった桜並木を見ながらゆっくり散歩する人や、レジャーシートを敷き、お弁当を食べたり、横たわりながら花見を楽しんだりする人たちなど、満開の桜の下で思い思いの春を満喫する姿が多く見られました。春風の中、泳ぐ鯉のぼり。4月9日、昭和橋下流の石川河川敷に、色とりどりの約400匹の鯉のぼりが泳ぎ始めました。これは、大人と子どもが一緒になって自然環境の保全を目指す NPO 法人夢の会が毎年実施しているもの。当日雨が上がると、参加者らは鯉のぼりがくくりつけられた竹竿を次々に設置していました。